この店譲りますと張り出ししたまま、陰気くさくずっと店を閉めたきりだった。龍吉は浄瑠璃の稽古に通い出した。蓄えの金も次第に薄くなっていくのに、一向に店の買い手がつかなかった。そろそろ長子の腹は三度目の雇名を考えていった。ある日、二階の窓から表の人通りを眺めていると、それが皆客に見えて、商売をしていないことがいかにも惜しかった。向かい側の五六軒先にある果物屋が赤や木や緑の色が咲きこぼれていて活気を見せた。客の出入りも多かった。果物屋はええ商売やとふと思うと、もういても立ってもおられず、龍吉が浄瑠璃の稽古から帰ってくると早速、赤門屋をやれへんか。龍吉は乗り気にならなかった。いよいよ食うに困れば梅田へ行って無心すればよしと考えていたのだ。どうやら梅田へ出かけたらしかった。帰ってきての話に、無心したところ妹の婿が出て応対したが、話のわからぬ頑固者の上にケチンボと来ていて、結局ビタ一文も出さなかったとしきりに興奮した。そして赤門屋をやろうやないか。顔はにがりきっていった。カントダキの書道具を売り払った金で店を改造した。仕入れや何やかやでだいぶ金が足らなかったので、衣装や頭のものを質に入れ、なおお金のところへ金を借りに行った。お金は一時間ばかり龍吉の悪口を言ったが、結局長子はん、あんたがかわいそうやさかと百円貸してくれた。その足で上塩町の種吉のところへ行き、赤門屋をやるから二三日手を貸してくれと頼んだ。スイカの切り方など要領を龍吉は知らないから、経験のある種吉に教わる必要に迫られて、今度は龍吉の口から「一つお父っつぁんに頼もうやないか」と言い出していった。種吉は若い頃お辰の国元の大和から車一台分のスイカを買って上塩町の夜店で切り売りしたことがある。その頃長子はまだ二つで、お辰が背負って、つまり親子三人総出で一晩に100個売れたと種吉は昔話し、喜んで手伝うことを言った。カントダキ屋の時手伝おうと言って龍吉に跳ねつけられたことなど根に持たなかった。どころか店開きの日、筋向かいにも赤門屋があるとて、スイカ屋の向かいにスイカ屋ができて、スイカ同士の差し向かい、なんとしょう三回節の文句を言い出すほどの上機嫌だった。向かい側の赤門屋は店の半分が氷店になっているのが強みで、氷かけスイカで客を呼んだから、自然長子たちは切り身の厚さで対抗しなければならなかったが、言われなくても種吉の切り方はすこぶる気前がよかった。一個80銭のスイカで10銭の切り身何個と胸残用して龍吉がハラハラすると、種吉は「切り身で釣って丸口でもげるんや、損して得取れや」と言った。そして「ああスイカやスイカや、 うまいスイカの大安売りやーと派手な呼び声を出した。向かい側の呼び声もなかなか負けていなかった。長子も黙っておられず、安いスイカ出せーと金切り声を出した。それが愛嬌で客が来た。長子はカバンのような財布を首から吊るして売り上げを入れたり、釣り銭を出したりした。朝の間、長子は車の中へ入って行き、軒ごとにスイカを売って回った。うまいスイカ出せーという声がびっくりするほど綺麗なのと、笑う顔が愛嬌があり、しかも気性が粋でさっぱりしているのとがたまらぬと、将棋たちがひいきにしてくれた。明日も持ってきとくな、晴れや。そんな時、龍吉が背に乗せていくと、姉ちゃんは？奥さんを持ってはると褒められるのを人ごとのように聞き流して、龍吉は渋い顔であった。むしろむっつりして、これで遊べばめちゃくちゃに羽目を外す男だとは見えなかった。割合熱心に習ったので、四五日すると、龍吉はスイカを切る要領など覚えた。種吉はちょうど宇治神の祭りで、例年通りお渡りの人足に雇われたのを塩に手を引いた。帰りしな、リンゴはよくよく布巾で拭いて艶を出すこと、水蜜糖には手を触れぬこと、果物は埃を嫌うゆえ、始終はたきをかけることなど念をしていった。その通りに心がけていたのだが、どういうものか足が速くて、水蜜糖など瞬く間に腐敗した。店へ飾っておけぬから、つらい気持ちで捨てた。毎日捨てる分が多かった。と言って、品物を減らすと店が貧相になるので、そうもいかず、うまく履けないと焦りが出た。儲けも多いが、損も勘定に入れねばならず、赤門屋も容易な商売ではないと、だんだん分かった。